それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書19章17から30節です。新約聖書を開いていただきまして、新約聖書225ページの上の段になります。ヨハネの福音書19章17から30節はじめに司会者がお読みいたします。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にしてこちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。ついブドウ酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちはついブドウ酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ここまでです。それでは完了したと題しまして、鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。関東地方も梅雨に入って不安定な天候が続いてますね。私は、気圧の変化に弱いようで、低気圧が近づきジメジメした状態になると全身が疲れた、症状になるので、虚脱感といいますか、もうしたくなくなって、昼間からダラダラゴロゴロ状態に、なります。シャキッとして生活していきたいと思っていますが、早くすっきりした季節が訪れるようにと、願っています。ただ暑すぎる酷暑も嫌ですね。さて、今日の19章17節から30節の聖書箇所は、いよいよイエス様が十字架につけられる場面です。まずイエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして こちら側とあちら側に他の2人のものを一緒に十字架につけたとあります。イエスは自分で十字架を負ってとありますが、自分でと訳されている言葉は新共同訳では自らと訳されています。実はマタイ、マルコ、ルカの共感福音書ではイエス様がゴルゴタの競馬まで歩まれた中での出来事が書かれていて、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。マルコ15章21節と一様に書かれています。それなのになぜヨハネの福音書はそのことに全然触れていないんでしょうか。実際に起こった出来事であることは確かです。イエス様は直前に厳しい鞭打ち刑をされていて、体力の限界状況にある中で重い十字架を背負わされたので、やむなく兵士たちは路上にいたクレネ人シモンにイエス様の十字架を無理やり背負わせました。ヨハネの福音書の著者はなぜその出来事に触れなかったかというと、自分で自らの言葉に表されているのです。ヨハネの福音書はイエス様が十字架に向かってご自分の意思で進んでいることを強調したかったのです。ヨハネの福音書の最初から、例えばバプテスマのヨハネがイエス様に対して見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言していますが、水越の祭りに見られる神に捧げられる子羊として十字架の死を予見した言葉と言えます。またイエス様がパリサイ人ニコデモに語った言葉の中に、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあり、そしてそこでイエスは言われた、あなた方が人の子をあげるとき、そのとき私はあるであること、また私が自分から何もせず父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになりますと、イエス様はユダヤ人たちに語った言葉に現れているように、ご自分が十字架の死を意識して語っているのです。さらにイエス様のところに来訪したギリシャ人たちを取り継いだフィリポとアンデレに対して、するとイエスは彼らに答えられた、人の子が栄光を受ける時が来ました、まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びます、そして私が地上から上げられる時、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます、これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであると、異邦人宣教への広がりとそこに至る十字架の歩みを宣言しました。このようにイエス様は父なる神の御心を忠実に果たす使命をはっきりと自覚されて、自分で自ら十字架の道を進まれました。ヨハネの福音書の著者はそれを強調して書いているのです。そしてイエス様は二人の囚人とともに十字架刑に 処せられたのです。そこでピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは私、私が書いたものは書いたままにしておけとあるのです。ピラトはどうしてイエス様に対してユダヤ人の王ナザレ人イエスと罪状書きを書いたのでしょうか。ユダヤ人の王とあるのはピラトがイエス様に敬意を表して描いたのではないことは確かです。ユダヤ人の王なんなどこんなものだと嘲笑を込めて表現したのかもしれません。ユダヤ人の祭司長たちがユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと要求したのは最もな反応です。なぜなら彼らはイエス様を神から使わされた王とは認めていなかったからです。むしろイエス様の言動は神に対する冒涜罪として死に値すると考えていたのです。しかしピラトは私が書いたものは私書いたままにしておけとユダヤ人たちの要求をきっぱりと退けました。ピラトは彼の提案をことごとく退けてきたユダヤ人に対して非常に腹立たしく思ったのでしょうか。イライラしながら突っぱねたのかもしれません。ユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれた罪状書きはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたとあるように、字が読めるその当時の全ての国の人々が読むことができたのです。このことはピラトが思いもつかないような世界的広がりを持っていました。そしてナザレ人イエスとはイエス様が人としてイスラエルの地を歩んだことを示し、ユダヤ人の王は誠の王であるメシアを示していて、ピラトが図らずも神の使者的な役割を果たしていると言えます。そしてさて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下にも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣を分け合い、私の衣をくじ引きしますとある聖書が常駐するためであった。それで兵士たちはそのように行ったとあります。兵士たちの行動は当時の習慣とはいえ、イエス様の上着だけでなく下着まで奪い取るのは盗っ人行為そのものです。ただここで大切な言葉は聖書が成就するためということです。彼らは私の衣を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと詩篇22編18節の言葉ですが、兵士たちの野蛮な行為は彼らの思いをはるかに超えて、その聖書の神の言葉が十字架の出来事を通して実現したというのです。この福音書には書かれていませんが、マタイの福音書やマルコの福音書はイエス様が十字架上で叫ばれた最後の言葉として、3時頃イエスは大声で叫ばれた、 エリエリレマサバクタニ、これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味であると書かれていて、これは同じ詩編22編1節の我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、との言葉が十字架の上で聖書が成就するためにイエス様が叫ばれたのです。そしてイエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女のを自分のところに引き取ったとあります。この箇所はイエス様が十字架上でまさに死のうとするとき、ご自分の聖母、まあ、産んだ母という意味ですね、をマナ弟子、これ私は、使徒のヨハネ、著者ヨハネ、そうじゃないという人もいますけれども、私はそう、解釈してますけれども、に託した場面です。イエス様は以前、それからイエスは弟子たちの方に手を伸ばして言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟、姉妹、母なのです。と群衆の前に、を前にして言われたのですが、神の家族、教会の在り方がここに示されています。示されていました。そしてここでイエス様を中心とした家族の在り方を、十字架上から聖母への愛を込めて示したのです。ペンテコステが教会の始まりと話しましたが、すでにここから家族、教会の始まりと言えるのではないでしょうか。ところである説教集、まあ、これだいぶ古いんですが、1995年ですから30年前に、まあ、書かれたある先生の説教集ですけれども、そこで書かれていた活動についてちょっと紹介させていただきます。フランス東部にあります小さな村のテゼに、プロテスタントの修道院と言われても言ってもいい共同体と呼ばれて、おりますグループが共同生活をしています。テゼ共同体がどうしてヨーロッパの教会でよく知られているかというと、そこで修道士たちがその人たちの呼び名では兄弟、ブラザーとして共同生活をしているだけでなくて、この共同体を軸にして多くの主として若者がここを訪れ共同生活するからであります。1960年代の統計のようですが、毎年ほぼ20万人の若者がここを訪れている。ちょっと考えられませんけど、アメリカからも多くの若者がやってくる。特にテゼ共同体の復活の祝いはよく知られていて、復活の死の日のテゼの礼拝に参加したいと尋ねる者は若者だけで少なくとも7500名を数えるのです。この共同体は1949年に7名の兄弟たちが集まって制約をすることによって正式に発足した。しかしその母体はすでに1940年に芽生えております。スイスの改革派の牧師の息子であり、フランスの国籍を持っておりますロジェ・シュッツという人が、この人も改革派の牧師になるはずでありましたけれども、テゼに共同体の根になる家を購入し共同生活を始めておりました。この人が願ったのは、当時 すでにナチが政権を握っており、そのためにドイツから追われるユダヤ人の多くあり、政治的亡命者がありましたが、その人たちを迎えて隠れ家としてあげたいということでありました。しかし残念ながらフランスにもナチの手が及びまして、ナチに迎合したフランス人の誰かがこれを裏切って内包したために、ドイツの警察の 手がここにも及び、ロジェ・シュッツはしばらくスイスに亡命しなければならなくなりました。しかしやがてまたテゼに戻って共同体を始めました。もともと寒村であって、1940年頃すでに気候不順、土地も良くないということで過疎化が始まっていました。その村をたまたま訪れた時に、そこにいた年老いた婦人に、どうぞここから出ていかないでほしいと言われて留まったのが最初の世であります、と紹介されています。まあ、ここまではその本に書かれたんですけど、私も調べてみました。今便利ですよね、インターネットでパパって調べると出てとか言うとすぐダーッと出てくるんですけども、それによりますとですね、分裂し疲弊した世界でせめてクリスチャンだけでも目に見える形で和解して、プロテスタントとカトリックの兄弟が共に生きることができればと考え、テゼ共同体は1940年に祈りと労働の生活を始めました。次第にそのビジョンに共鳴する若者が集まり、1949年にいずれの教派からも独立した修道会となりました。当初テゼも旅人をもてなす修道院の伝統に従って人々を迎えていましたが、急増する訪問者に直面し、若者への至極がテゼ兄弟体に与えられた神からの招きと捉えるようになり、現在も年間10万を超える若者が訪れる場所になっています。また世界各地でテゼの大会が開催されています。まあ近況によりますと、コロナの時にね、もうこうシャッとされちゃったもんですから、その後なかなかこうちょっと前のように、ここに書いた時は10万人で、そこまでまだこう、戻ってないようなんですけどね。でもそれでも相当な人数が毎年そこを訪れているようですね。2005年にロジェ最初指導者として、中心になってやったシュッツは90歳で2005年に亡くなり、その8年前からすでに後継者としてドイツ出身のカトリックのアロイスが2代目指導者になり、2023年12月にイギリスのヨークシャー出身の英国国教会のアンドリュー・ソープ、本名はそうですけれども、その中ではね、マッシュ、修道士ってこうマシューマシューって言われてるらしいんですけど、が今現在は3代目の指導者になりました。以上のように信仰と生活、宮村先生に言わせれば礼拝の生活がしっかりと結びついた活動は、私たち、チーロバにとっても刺激的で参考になります。青梅チーロバ聖書教会は初代教会にあった家の教会を参考にした、教会形成を願っていて、私たちのそれぞれの信仰がそれぞれの具体的な生活の場においても結びついた歩みとなるならばと祈りに覚えています。そしてそれからイエスは全てのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿を一束の枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。 そして頭を打たれて霊をお渡しになったとあります。聖書が成就するために活動されたイエス様の働きは完了したの言葉に全て表されています。私は乾くは詩編22編15節に、私の力は土土器のかけらのように乾きり、舌は上顎に張り付いています、死の塵の上にあなたは私を置かれますと、十字架上の今の状態が書かれ、水ぶどう酒を受けるは69編20節の、あざけりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます、私が乾いた時には水ぶどう酒を飲ませましたの言葉が成就、実現したことが表されているのです。完了したのはイエス様の十字架での贖いの技が全て終わったことを告げる言葉です。イエス様は自ら進んで十字架につかれましたが、ご自分の発想ではなく父なる神のご意志でありご計画のうちに忠実にその技を果たされました。ヒソプの枝は杉越の祭りにおいて大切な意味を持っていました。それはイスラエルの民がエジプトから脱出するとき、ヒソプの束に羊の血を浸し、それぞれの家のカモイと門中に塗ることによって、主なる神の裁きの剣が通り過ぎてイスラエルの民が救われるという歴史的出来事をイスラエルの民が世々にわたって覚えて祝ったのです。イエス様は杉越の子羊として全ての人たちのために死なれたのです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネの手紙第1、4章 9節10節、神の御業に感謝します。お祈りいたします。十字架上でイエス様は完了したと言われました。そこにイエス様のすべての思いが表されています。私たちはその言葉によって十字架を見上げることによってすべての罪が許され、神の子とされていることを本当に心から感謝いたします。そのことを本当に日々の生活の中で、もちろんこの礼拝を通して、また私たちのそれぞれの与えられた生活の中で、あなたを崇め歩んでいくことができますように、主にある家族として歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。